サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
今そしたら使い勝手とかいろんな特徴で効果的な、はい、見えるところの効果とかちょっとお聞きしたんですけれども、意外とこういうところが良くなったなとか、その辺のところってあったらぜひ教えていただきたいんですけれども、
はい、メンタル的なところで言うと、やはり、はい、夜勤中に起こる事故に対しての、
はい、
職員が何でしょう、疑われるリスクが減るので、
あ、
そこに対しては随分夜勤中 の精神的な負担が減ったって話は、導入直後には頻繁に聞かれる話でしたね。
はい、なるほど。
あとはそれぞれ記録なんかも、お食事が提供できた後は食後にすぐにスマートフォンで、入所者の方の食事量なんかすぐにスマートフォン上の記録打っちゃうので、
あ、はい、
記録の記入のための残業時間がゼロになりました。
あ、それ大きいですね。
はい、今ですともう、はい、なので残る食事は皆無ですね。はい、
あ、なるほど。
それとあと、はい、お部屋の中での大きな事故、主に骨折を伴う事故が、
はい、
年間計算でいうと導入前後ですと 30% 以上減ってると思います。
ああ、そうなんですね。
もちろんそのコニカミノルタさんのシステムの導入だけじゃなくてですね、はい、全ての部屋に某ベッドメーカーの最低床になるベッドも入れてるものですから。
あ、そうなんですね。
はい、ベッドからの転落の危険性の高いお客様なんかは、
はい、
超低床ベッドの横にもう一枚マットレス敷いて、はい、でさらにコニカミノルタさんのシステムで何か動きがあれば検知するっていうのは、そういったハード面としてそういうのを揃えたものですから、そこも事故防止というか大きな怪我につながらないというところには寄与していると思いますけれども
。あ、なるほど。
はい、とは言いながら、はい、見守りシステムがあるので、行動の起点となるところで早めにお部屋に駆けつけることが、まあ、ゆくゆくその先に起きたであろう大きな骨折を伴うような転倒事故を防げているのは確かだと、
うん、
あとはですね、はい、新人職員なんかが業務ですぐに相談したくても、
はい、
今までは周りにすぐにこの先輩職員がいないような場面もあったんです。
要
は
ス
マホ上でですね、すぐに同フロアのスタッフに対して連絡を取れたりするので、
そういう、そうなんですか、
はい、ね、要はスマホが内線代わりに使えるわけですから。
じゃあインカム代わりに使えるみたいな。
そういうことですね。
それはライフタップじゃなくて、ひとめくさんのシステム
ですね。ひとめくの中で職員たちが通話ができるものですから、例えばその対応に苦慮している新人が先輩を呼んだりとかっていうのも一般にできますし、例えばちょっと、離れてる環境下でも高いの上司とかに、
はい、
こういう時どうしたらいいですかって連絡ができたり、あとは館内をラウンドしてる看護師さんをすぐに呼べたり、こういうところでは、
すごいですね。
それがやっぱりいいですね。あとそこにメッセージ機能がついてますから、 LINE みたいなやり取りでメッセージで残したりとか、そういうところは、それこそ使い方は介護職員によってどんどんと個々にマイナーチェンジしてるって言った方がいいのかな。やり方任せてるので、上手に使ってますね、みんな。
あと会話の質的なところって何か変わりました？
ってことです。私管理職させていただいてるんですけども、
あ、はい、
連絡ツールとして使わせていただいてて、
はいはい、
私みたいな人間がフロアをうろうろすると、
はい、
やっぱりなんかこう職員がですね、何かあったんじゃないかっていう、やっぱり思ったりするので、
はい、
私自身が直接こう連絡をしたい職員に対して、はい、一目くで連絡を取れば、周りの職員に気づかれないで、伝えたいことを私が伝えることもできるので、そういう部分で、管理している私から個人的に話をする内容とかもあったりするときにうまく活用できているので、そういう部分でこのシステムはかなり役に立っております。
あ、そうですね、大きいです
ね。目立たないで、お話しすることもできるので、
あ、そうですね、その辺を、あ、普段から恐れられてるとか。
そんなことないですよ。全然ないんですけど。
あ、その辺はコミュニケーションスムーズになってくる。
そうですね。
いいですね。
付け足しで、現場の方ではですね、入所者に対しての 関わる時間がですね、このシステムを入れたことによって、はい、めちゃめちゃ増えたんですよ。なので、はい、入所者と話をしたりする時間だったり、
めちゃめちゃ大きいですね。
あとでレクリエーションをする時間だったりというものもかなり増えたので、
はいはい、
その部分ではもう入所者のこの、まあ、生きがいにもつながるような部分で、このシステムがかなり寄与していると思います。
本来導入するのが一番効果期待しているのはその辺だと思うんですね。
そうですね、
はい。はい。ありがとうございます。
はい、すいません。現場の責任者の方にご質問あるんですけども、スマートフォンに切り替わるときに、すべての方がスマートフォンを使ってるわけじゃないと思うんですよ。結構ご年配の方で、介護職だったらガラケー使ってる方とか、いちいちそんなまたこんな細かいね、とこに手で入力してなんて書いて面倒やし、もう私らはもう手書きで今までやってきたんだから、ちゃんと顔見て、ちゃんと言うて、それでコミュニケーションを取っていきたいんやから、従来のやり方やってやってやっていうふうなスタッフいませんでしたか？
その辺のは全部私がやらせていただいてきた経緯がございまして、
はい、
導入時に介護職員が選んだものを理事長が買ってくれたという背景から、おそらくその年配の方でまだ、当時平成29年ですと、割とガラケーもまだ持ってた多い時期だったんですけど、
はい、
要は現場のリーダーたちが今度スマホになるからちゃんと研修も設けて使えるようになるからみんなで頑張ろうねって、ちょっと年配 の、 ボリュームがこう大きくなりそうな方々は先にちょっとその辺は説得に入ってました、はい、で、はい、割と若手の職員で先にそういったスマートフォンの操作に慣れてきたような職員たちを中心に、
はい、
ベテランの方々に使い方をフォローするような、
はい、
今では年配の職員が若手に何やってんのって言ってたのが、今度若手が先輩というか、まあ、ベテランの職員にこうやればいいんですよっていうようなところが起きてきて、
はい、いい流れですね、すごくね。
しかも、もう一つ逆転現象をさせたのがですね、
はい、
最初に使い慣れるまでは看護職員看護師さんたちは一切このシステムに触れさせなかったんですよ。あえて看護師さんたちだけは記録はずっと手書きのまま残しておいたんです。介護職員さんが年配の方も含めてほぼ全員が慣れた時に、
はい、
今度看護師さんが介護職員に教えを請うみたいな場面をわざと作ったんです。
介護がナースに教えるんですね。
そうです、はい、今までの業務の中ではほぼないこと
です。ないですね、初めて聞きました、はい、で
それをやるとベテランの職員さんたちも自分たちが看護師さんよりもこうマウント取れる
なるほどなるほどね、大事なことですね。
順番としてはそういう順番で、要は介護職員さんたちが、はい、何かあれば私たちに聞けば教えてあげるよっていうようなところにこういう流れがございます。
素晴らしいですね、ありがとうございます。
ありがとうございます、はいはい、
でも看護師さんマウント取られたらプライド高いから大丈夫やったんですか？
看護師さんには
にします、はい、
私の方で、
はい、
新しいの覚えるの大変だからしばらくは看護師さんたちには無理強いしないからねって、
はい、
そしたら
うまいこと言い張るわ、はい
うちの施設の市長もこうやっていただけると助かりますって、看護師は別に記録をそのままやらせていただいた方がありがたいですっていう期間をわざと設けたんです。
いやーすごい、
まあ、みんなそれぞれなんでしょうね、はい、それぞれの思惑で動いているように見せて順番通りにしていったということ、はい、
わ勉強になりますわ。いろいろ最後ですね、皆さんのね介護ロボットをこう今やっぱり助成金とかも出始めてるので、そろそろ導入しようかなと考えられている方も多くいるので、はい、まあ、その方々にちょっとアドバイス的なところをいただけたら、まあね、だいぶお聞きしたんで、あれですけれども、ね、教えていただけたらと思います。
自分たちの経験上ですね、我々の介護施設の職員たちも別にうちの施設が ICT に特化した施設だと思っているものはほとんどいないと思います。よその人に聞かれても、ああ、スマホ使って仕事してるだけですぐらい。ですね、だから下手に ICT とか介護ロボットって言葉が先行して逆にその使う側が抵抗感を持つというか、私たちは不慣れだからと思わせるよりはちょっと分かりやすい言葉でですね、スマホで仕事しようよとか、これがあるとこうなるよっていうのを身近に感じられるような何かこう持ってき方をした方がもっと分かりやすいのかなと 思いますね。下手にその ICT 化することに対する意味とか意義みたいなものを、うん、あの行政の受け売りで現場の職員に伝えてもですねそこは
そうか、
やってるのは私たちなんだから
そうか、
どうしてもどこの切磋もある、
逆に反発くらいね、
はい、思うんですよね。だからまあ一番は皆さんの仕事がどうやったら効率的になって大変な部分が少しでも緩和されるか一緒になって考えるからってとこから入ってきつつ、こういうの入れたらどうとかっていうのを、まあ、選定をする上ではある程度その介護の担当の方の意見が通るような見せ方っていうんですかね、全部が全部その思い通りにはならないはずなので、見せ方をしていくと比較的抵抗感がなくそういったものが導入でき、最終的には我々も事務方は一切この一メクの使い方を強要しなかったんです。自分たちで独自のルールでそれぞれやっていいよってやり方にしたので、フロアごとに使い方が微妙に違うんですよ。
それは勇気
ですね。すごいですね。できるんですね。
で、そうすると今度フロア同士で報告会するときに、はい、あっちのフロアのあのやり方がいいねとか、こっちのフロアはこういうふうにやってるねっていうのがだんだんとこう淘汰されていって、最終的には一番いい方法になんとなくみんな寄っていくと、どちらかというと放任主義なものですから、いろんなものの選定であったりとかも含めて現場が使いやすいものっていうところに立ち返るとですね、比較的導入はスムースにいくような気がします。
あの今後のエンジン会さんの展開というか、それを最後に教えていただけますでしょうか。
はい、今はとにかく介護人材の確保に対して相当苦しい時代でですね、あの我々も今外国人の人材の採用の方に積極的に動いています。で、このコニカミノルタさんのシステムが実はあの外国人材 の, あの働き方にもすごく効果的でして、
あ、どういった点ですか。
まずですね、はい、スマートフォンなので普通にスマートフォンで翻訳アプリが落とせれますよね。
あ
の業務中に片言でもその方の国の言葉でスマートフォンで翻訳しながら仕事できちゃうんですよ。なおかつあの外国籍の方って日本語文字としては理解できるんだけど、聞いたり話したりがうまくいかない方が結構多くて、で介護の記録なんかはむしろあのスマートフォンで打って漢字で変換してくれる方が日本人と遜色なく記録が打てると。でなおかつ言葉で説明しなくても転倒とかの危険の検知は映像で来るので、日本人だろうか外国籍の方だろうか、
分かるですかね、
危ないことに関しては気づけると、こういったところで非常にその日本人のスタッフと遜色なく働ける環境に近くなる、まあ、そういった意味でもこのシステムが今非常に役に立ってるなというふうに感じてます。なのでか、まあ、今後コニカミノルタさんが海外にでもそういったあの介護人材を養成するようなあの何か立てていただいてですね、
はい、
このサポあの人目ケアサポートをこう使い慣れた人材を逆に日本の方に紹介してくれるような事業展開してくださったら、うん、他のこといいんじゃないかなと、
は
い、
ありがとうございます。
私の方からちょっとだけあの補足というか、はい、あれですけど、あの、はい、さっきおっしゃってたあのスタッフの方にルール作っていただくっていうのはあの前に弊社としてもあの導入事例をお話しいただいた時にポジティブキャンペーンっていう名前でキャンペーンを導入の時にされてるってお話を聞いていて、でその時にもやっぱりガチガチにルールは作らないで、まあ、最低限のあの弊社の通知が来たら画像を見て判断してどう動くかっていうとこだけのルールで、あとはもうそれぞれのスタッフさんたちで考えて動かれるっていうのはお話を聞いていて、だから楽しくとりあえずまず使ってみましょうっていう声掛けをすごく注力されてるっていうのを聞いて、あの弊社としてもこれはすごく勉強になったなと思って、あの他の施設さんにも結構そういう話するとやっぱそんなにこうものすごい難しいものではないので、あの実際やっぱどうしても ICT って言ってやっぱ難しいし、そんなって言われることが非常に多いので、そういうお話すると少し聞いていただけたりとかはあるので、そうですね、少し参考にさせていただいたりしてます。
はい、恐縮です。
今日はお時間取っていただいてありがとうございました。また機会ありましたらぜひお話を伺いたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。 サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。